13番一山茂が市長に対しまして一般質問を行います。質問事項は2点でございますが、用紙として何項か書かれておりますので、簡潔なご答弁をよろしくお願いいたします。私も2年間議長を務めさせていただきまして、一般質問には遠ざかっておりました。今回2年ぶりに一般質問台に登壇をさせていただきまして、そしてまた質問順位もトップということで、光栄でもあり非常に緊張もいたしておりますが、今までのことを思い出しながら頑張っていきたいと思っております。本日の質問は壱岐市の畜産業の件と長崎県病院企業団加入の件でございますが、畜産の一個につきましては私も若い時に駅牛として飼育の経験はありますけれども、現在のような畜産業としては勉強不足でございますので、現在の厳しい状況を考慮しながら農産畜産業の維持と所得の向上について私の感じている点を合わせてお尋ねをしたいと思っております。それでは1点目は畜産業の振興と維持対策についてであります。壱岐市の基幹産業であります農水産商工業は島にとってはいずれも重要な産業であり島の生活基盤でありますが、今回はその中での畜産業について質問をいたします。畜産業は壱岐市の農業にとっては貴重な収入源でありまして、高所得であります。平成20年度末の実績の壱岐肉用牛の概況から見ましても、総生産販売高の48億のうち、畜産物は31億7千万円であります。JA 壱岐生産販売高の 66% という販売額を示しております。それが最近の個人といいますか、民間の牛使用状況を見ますと、高齢化による必然的に起きてくる労働過重に伴い、使用個数及び頭数、子牛出荷頭数も減少しております。島の経済は民間の所得の向上が図られなければ、島の発展はありえないと思っております。このような現状では、民間の牛使用の維持、存続が危惧されますが、その対策を講じなければならないと私も思っておりますけれども、農協もまあ、いろいろと計画や対策はされておると思っておりますが、市長としてのご見解をお尋ねをいたしたいと思います。次に2項目の壱岐市 JA は和牛部会を中心に畜産技術会の、技術会の中に、贈答対策プロジェクトを結成して繁殖牛7000頭の早期回復と生産性の向上を図り5600頭の高出荷と繁殖牛7000頭の目標達成に向けて取り組んでおると言われております。大変これは心強いと思っておりますが、現在は約6000頭まであり7000頭の回復には少し厳しさを感じております。どの事業でも市場の上での計画は簡単にできるかと思っておりますけれども、まあ、政策物品とは違って、生物の目標実現はなかなか厳しいと思っております。私はまず畜産農家の現状の実態調査をよく意見を拝聴しながら、その状況において参考として計画すべきであると。牛は多産経営ではないので繁殖にも、限度があります。同時に牛使用も大変な作業であります。まあ、そうした中で8月の小石市では1頭当たりの平均価格は50万円の大台を上回り50万7千円となり、前回の6月日より1頭当たり2万3千円増となっております。この高価格の販売は喜ばしいことでございますけれども、私はこの価格は当然の価格であると思っております。アベノミクスの経済状況では円安、株高の影響で輸入制限は値上がりし、飼料等も高騰し、すべての経費も大幅な増となっております。8月の販売価格の効果は飼料の高騰と子牛の生産減少による高値であると私は思っているところであります。民間の飼育者の方にお聞きしますと、例えば1頭50万円の価格であっても7万から8万ぐらいの収益しかならないと。それも毎回出荷できれば良いですけれども、まあ飼養投資によってなかなかそれもできない、小規模畜産業では非常に厳しい状況でありますというようなことも聞いておりますが、高齢化や家族構成の変化に伴い継続も厳しい農家もあります。まあ、結局廃業したいけれども畜舎をはじめその他の負担の関係もあり、頑張っておられる農家もあれば 継続はしたいが、経営が厳しいなど、また高齢で体力の限界など、市場にはそれぞれの不安を抱きながらの経営が現状であるように思えております。これをどのように支援し、指導していくかは、市と JA の責務と思っております。この2項につきまして、私も目標達成のために、まず足元から、と思っておりますし、市長の限界をお尋ねしたいと思っています。次に、3項目に、最近の農業にも高齢化と後継者の不足を予見して企業の進出が行われておりますが、ご承知のように、企業はその事業の採算性を重視するため、経営状況が悪化すると即方向転換をする恐れがございます。何と言いましても、安心して信頼できるのは市と JA であります。昨年10月に開催された第10回全国和牛協会審議会においても、肉用牛では長崎県が日本一、壱岐からの出品牛全頭が優等賞を受賞されておるなど、壱岐の名声を高めております。壱岐牛のブランド化を維持するためにも、市と JA が連携して、新規就農者の育成のため、あるいは意欲のある贈答者への支援策として、牛舎建設、団地下牛舎、アパート牛舎等を建設し、飼育者ばかりではなくて、雇用対策を合わせて、農家の所得向上にご尽力いただいて思っております。以上、3項について、関連ばかりのようでございますけれども、答弁をお願いしたいと思っています。
はい、一山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
13番、一山茂議員のご質問にお答えいたします。畜産業の振興と維持対策についてということでございます。壱岐市の畜産業は第一産業、これはもちろん申し上げるまでもないことでございますけれども、中でも畜産業は農畜産物の産出額の約7割を占めるという、基幹作物でございます。壱岐の経済に大きく貢献しているということは議員ご指摘のとおりであります。近年、繁殖飼育農家の高齢化、後継者不足となっておりまして、市といたしましても、肉用牛の振興対策につきましては、国、県の事業を活用して、牛舎の建築や機械の導入、そして繁殖牛の贈答維持に関する取り組みをはじめ、市単独事業の緊急贈答対策や活性化プロジェクト事業による更新対策等により、農家、畜産農家の積極的な取り組みを推進いたしておるところでございます。現在の飼育頭数、飼育個数でございます、飼養個数でございますけれども、本年8月末で飼養頭数6074頭、飼育個数824個でございます。農家1個あたり 7.4 頭の飼育をされている、平均でされているというところでございます。ここで、45年前、1968年からのデータがございます。少しご紹介してみたいと思いますけれども、昭和43年、1968年でございますけれども、4318個の使用個数に対しまして、5957と、1個あたり 1.4 頭ということでございました。30年前の1983年、昭和58年でございますけれども、2766個で8551頭、3.1 頭の平均飼養頭数でございまして、これが歴代の最高の域での飼養頭数でございます。その後、減少いたしまして、13年前の平成12年、西暦2000年でございますけれども、6390頭、1461個でございまして、平均で 4.4 頭の使用になっております。この最近では、これが最低の頭数でございましたけれども、現在ではこの頭数をも下回っておるという状況にございます。そこで、贈答対策によりまして、5年前の2008年、平成20年でございますけれども、1086個に対して7198頭、6.6 頭平均の使用頭数でございますが、これが最近のマックスとの数字でございます。しかしながら、高齢化や飼料、燃料の高騰などによりまして、 使用個数、使用頭数の減少に歯止めがかかっていない現状にございます。そこで壱岐地域農業振興協議会におきましては、壱岐島内の建設業者や肉用牛経営参入についての、アンケートによる意向把握を行っております。新しい、使用形態をですね、新規参入を含めて模索するために、このような、アンケートを行っております。9月末にはデータが出てくるという段階に来ておるわけでございます。ぜひ、畜産振興と雇用の拡大についてこのようなことで参入いただければ本当にこういいなと思っているところでございます。次に、JA壱岐市では第7次営農振興計画において平成27年度繁殖牛8000頭を目標とされておりますけれども、先ほど申しましたような数字でございます。まずは7000頭への回復に向けまして、関係機関でアパート牛舎粗飼料対策等の協議を進めております。また畜産農家につきましては、各地区の担当者を通じて事業への取り組みや意向の把握に努められておりまして、実態は把握しておるという認識をいたしておるところでございます。3番目の壱岐牛のブランド化新規収納者育成につきましては、贈答者への支援、牛舎建設等々に対する支援策がございますが、先ほど申しましたように国県の事業並びに市単独事業を活用いたしまして、総合的に進めてまいりたいと思います。議員ご存じのように、子牛導入につきましては、1頭あたり最高で30万円の補助、そして生牛につきましては18万8000円の補助内容でございますけれども、私は新規参入の先ほど申しますような大規模な参入につきましては別途施策を講じる必要があると考えておるところでございます。
委員長。
はい、山議員。はい、
まあ、市の方もいろいろな総合的に施策を考えておるということでございますが、まあ、1項目ですね、まあこれも大事と思いますのでちょっと質問いたしますが、生産者はですね、農業でも漁業でも自分が単身を込めたり育てた農産物、あるいは漁協で収穫された魚介類においても自分の希望の価格で売らないのが、非常にこう一番苦しいと思っておるわけでございます。まあ、牛でも今日の位置は値段が良いから安かったときか、その価格に満足と諦めをと悲しみを感じながらの生活であると私も思っております。経営は儲かる農業業でなくては後継者は育たないと思っておりますし、子供はいつも親の生活状態を見て育っているので、現状では後継者の育成がなかなか厳しいような感じがいたしております。そこで平成19年、ですね、平成20年の調査の資料で、まあ、少し違うところにもあると思いますが、平成19年度から24年度までの年代別の農家戸数の割合がございますが、平成19年では20代の方が 0.6%、 そして24年度には 1.6% と 1% 増になっておりますが、30代では19年度が 5.9%、 24年度には 3.9% ということで 2% 減になっております。そして40代では 16.6% が 14.2%、 これも 2% の減。そして50代で 27.5% が 24.2、 これも 3.3% と減。そして60代が 2.2% が 27%、 そうですね、 27%、 これは 5% 増になっております。そして70代が 24.5 から 24.7、 これも 0.2% 増になっております。80代が 2.8 から 4.5、 これも 1.7 増となっております。こういう状況でですね、当時の50代の6から60代以上の方が継続して頑張っていただいておるというような状況が伺えるわけでございますが、肉用牛飼育個数も見ましても、先ほどちょっと私も24年度末ですから数字が違いますが、842個、そして肥育が14個、そして繁殖メス牛数が6080頭で、肥育頭数が1650頭、それで販売、肉用牛販売頭数が、子牛が4646頭、そして、まあ、いろいろございますけれども、 その中でですね、肉用牛の販売価格は子牛は20億6千万円、そして、生乳牛が2億2千万円、肥牛が8億9千万円というような販売価格でありますが、これを合計しましても、農産物販売価格は米が7億9千万円、アスパラが2億9千万、メロン一部が2億5千万、その他3億となっておりますけれども、JA の生産販売高は先ほど申しましたように、48億のうちに、31億7千万円、JA 総生産販売高の 66% の農家は、農産物は 16億3千万で 34% というふうな状況になっております。畜産業はいかに壱岐市の貴重な所得であるということが伺えます。先ほどの年代別表にありますように、高齢者経営仕様となっておりますので、現在、この表のですね、30代の 3.9%、40代の 14.2% を、せめて 30% ぐらいまで引き上げて、若い方の支援をしていただけないだろうというふうに私も考えております。畜産業のと、畜産振興と畜産業の維持向上を図っていただくよう、JA と市長に要望いたし次第でございます。これもいろいろこう TPP の問題も控えておりますが、そればかりをですね、危惧していたら畜産業の振興は遅れてまいります。遅れてしまいます。政府もですね、重点 7分野についても頑張っていただけると私も思っておりますので、私たちもこれは前向きにですね、そういうことも考慮しながらでございますが、頑張っていかなければというふうに考えております。それから、2項目の質問でございますけれども、畜産農家の実態調査をされてですね、家庭の都合で経営をされない農家があれば、双方、農協でも構いませんが、農協ですが双方条件が合えばですね、借り受けるか、また相談の上評価して買い上げるなど、その対策を講じて贈答者に貸し付けるか、購入していただくか、使用の厳しい農家の救済と意欲のある使用者の支援策になる方法を講じなければならないと私は思っているところでございますが、今年の壱岐市の牛市の入場等数を見ましても、2月1では825と、4月1では814と、6月1では710と、8月1では677となっておりまして、今後の子牛の生産各位置への入場等数がこの状態で減少します、なくなれば、当該から、子牛の購入に来ていただいておる当該の家畜所の方も楽しみと購入の意欲がなくなってですね、一気に来島する方が減少することが非常にこう憂慮されるわけでございます。繁殖量7000頭目標達成と、子牛の販売等数の増等と農家所得の向上のために市長もご尽力をいただきたいと思っています。これにつきましても先ほどからいろいろ対策をしておられるということでございますが、再度お願いをするところでございます。それから、3項目の趣旨でございますが、いつも言われるわけですけれども、自分の島は壱岐島民が守らなければならない、これは当然のことでございますけれども、農業漁業は壱岐市と農協、そして漁協が連携して指導支援育成していけなければならない。特に畜産業におきましては、新規就農者や意欲のある贈答者を育成するには、初期投資をですね、いろいろこう事業を始めるにおいても何の仕事でもございますけれども、初期投資を最小限に抑えることが私は大事と思っております。これはどの事業でも言えることでありますけれども、初期投資が 高くであるとですね、企業に乗るまでに経営を非常にこう圧迫してまいります。そして運営が厳しくなってくるのはもう事実でございますので、事業でのですね、機械化などについてはですね、効率化のために仕方ないとしても、大型、そしてまた大型畜産は別としても、中小中規模のですね、畜産の建設が比較的高度であって高額な工事費になっているように私も思っております。そうしたことで、いくら補助金があるといっても負担割合は変わらんわけですからね、牛と、それから牛の導入と合計すると相当な金額となります。これが運営上大きな負担増となりなっております。牛舎も自分の近いところはさら便利でございますけれども、これをですね、できれば団地化、 牛舎方式とかアパート牛舎方式にするなど、まあ、方法はいくらかあると思います。まあ、そこで、まあ、例えば、勝本町の北浦医師センターが空き家となっておると聞いております。私はこの建物の領収はですね、今見ておりませんからどの程度のものかよと分かりませんけれども、まあ、これがですね、可能であればそれをアパート牛舎に、などでも、まあ、検討される必要もあるんじゃないかというふうに、考えております。また高齢者や贈答者への支援者の策として和牛ヘルパー制度を充実させていただいてですね、高齢者や、手不足の農家等では、まあ、出産時期がですね、夜夜中深夜になりますとですね、なかなかその、そこの高齢化の人たち、高齢の人たちはですね、心身ともに非常にこう心配しておられるわけですね。まあ、そうしたことでですね、そうしたヘルパーさんが登録できればこの獣医さん方も非常に助かるというふうに置かれておりますので、これも、JA で検討していきたいなというふうに思っております。まあ、以上3点について通知をさせていただきましたが、これにつきまして何かございましたら。
はい、白川市長。
市山議員の追加質問でございます。確かに、若い人の率というかを増やすということになりますと、これはやはり魅力のある畜産経営をしなければいけないというふうに思っておるところでございます。その魅力が何か、それはやはり儲かる畜産経営でなければいけないと思っているわけでございまして、この件につきましては今私 JA 組合長とですね、いろいろお話をしました。では2点目3点目にも関係するわけでございますけれども、 JA では現在ですね、秋牛舎の調査を行っております。その秋牛舎もですね、住まいの敷地内にある秋牛舎ではなくて、住まいから少し離れた秋牛舎、そういったところをですね、一応調査をしているというところでございます。やはり、家の住居の敷地内でなかなかそういったものを利用するというのは厳しいございますので、少し離れたところにある牛舎というものを今調査をしているということでございます。で、JA につきましてもですね、今180頭繁殖牛をつないでいらっしゃいます。で、それを僕はもう少し増やしてくれませんか、今おっしゃった、有給の建物もあるようでございますので、そういったところで一つ JA そのものが畜産経営にを拡大してくれませんかというお願いをしておりますし、組合長も前向きでございます。それから3点目の購買者の減少につきましてでございますけれども、出荷、入場頭数の減少がございます。ご存知のように、購買者は、車を一社仕立ててまいります。昔はこうつないでですねやっておりましたけど、今はそうではなくて、この車には30頭入ると、で30頭もう全部外してしまって身動きが取れない状態で、運ぶわけです。そうしないと牛が怪我をするわけですね。カーブでも何でも動けないというぐらい積むわけでございまして、一社買えないとなるとですね、来ないということになります。ですからある程度の数を確保しなければ、購買者が来なくなる。そうしますと当然のごとく値段が下がるという状況でございます。そういった意味で、今の減少傾向に歯止めをかける、これはもう喫緊の課題であると認識をしておるところでございます。JA につきましてもその繁殖の頭数を増やすことで、雇用の拡大ということもですね、十分考えているという組合長の返事でございますので、力を合わせて、畜産振興に取り組んでまいりたいと思っている次第であります。
以上。
はい、池山議員。
市長も私の考えとおられでございましてですね、これはやっぱその贈答も必要ですけど、現状以上ですね、まず守っていくと、それからやっぱその目標に向けて向かっていくということが一番大事だと思っておりますし、言われた個人の、まあ、とにかく畜産業を廃業される方の近くではですね、なかなか個人的な付き合いもありますし、自分が購入しますとやはり環境面でもですね、いろいろ問題がありますので、私もそうしたことで、申し上げておるわけでございますから、まあ、その通りにしていただきたいと思っております。それからまとめとしてですね、まあ、ご承知のように去る8月8日、壱岐市の議会の 初任でございますけれども、これは全国的に、日本全国的に希望の持てる明るいニュースが入ってまいりました。まあ、それは、JOC 総会での投票の結果、2002年に開催される、夏季五輪、そしてまたパラリンピックが東京において決定されます、開催されることが決定されました。これは日本にとっても大変喜ばしいでことであると同時に、壱岐の産業にとってもチャンスが訪れたと、私もこう思っているところであります。まあ、開催による日本の経済波及効果は3兆円超というふうに言われております。まあ、これは東京ばかりではなくてですね、九州、中国地方にもその効果があると言われております。首相も今の機会をもってですね、日本を知ってもらうのが絶好のチャンスである。そして低迷の時こそですね、向上があると、まあ、言われております。そして東京の土地、井上知事もですね、この負が、今景気の悪い負が正になる時であると言われておりますようにですね、壱岐市もオリンピック開催のこの波に乗って、壱岐牛のこれを強高評価をしていただくチャンスと私も思っておりますのでですね、畜産業の、畜産業が負が正になるように、2002年のオリンピックの開催に向けて、遅れを取らぬように頑張っていただきたい。そして、オリンピック選手の育成と同じくですね、これはもう何でも育成が大事ですから、JA の目標である繁殖業を7年目にはですね、8000頭以上に増加できるようにですね、畜産農家、そしてまた畜産部会、関係者がですね、英知を結集して一丸となって、この畜産の振興の発展に頑張っていただきたいと私も思っておりますので、そういうことを期待いたしまして、畜産業と、畜産振興と維持の対策についてはこれで終わりたいと思います。まあ、必要なのでございましたら、一つ。チャンスのことについて。
はい、平川市長。
今、2020年、東京オリンピックのことを申されました。この決定で、日本中の国民、皆様がですね、やるぞという、私は一つの興奮感を覚えたんじゃなかろうか。私はそういった意味でですね、マインドというのは非常に大事だと思っています。ですから農業も、まあ、息も全てでございますけど、やはり俺たちはできるんだと。まあ、オバマさんじゃありませんけど、イエス・ウィキャンというですね、そういったですね、気持ちを持たせるという、そういう政策をですね、やはりしていかなきゃいけないと思っている次第であります。それが、気分だけでですね、行きますと、実態がついてまいりませんので、その辺も十分ですね、考えながら、しかしながら、その、やる気といいますか、そういったものはやっぱり、上げていく。それも行政の役目じゃなかろうかと思っている次第であります。
以上。
はい。市山議員。
まあそういうことですね。やはりその、意欲のある方にはですね、支援が大事、育成が大事でございますの で, です、ね、それに支援をしていくように、今一つよろしくお願いいたしたいと思っております。それでは、2項目の企業団加入の時期についてですね、長崎県、病院企業団加入時期の予定については、現在、壱岐市民病院は今年4月より、向原先生が招聘できて、病院総院長に就任され、私も感謝と、期待をして、感謝と壱岐市民病院の医療の充実に期待をしているところでございます。向原先生は今日のお出でございますけれども、本当にありがとうございます。それに向原先生のご努力をいただき、医師も14名体制となり、総看護師長も就任され、寄付しておりました職会についてもご理解いただき、県病院企業団加入に向けての体制づくりが着々と進んでおります。このように先生方を招聘いただいたのも、白川市長の人脈と努力と熱意と人徳であると私も思っております。今は病院の患者さんも増加しており、患者に対する対応も今一でございますが、だいぶ改善されているように感じております。壱岐市民病院は他と比較いたしましても、設備、技術、機能的にも劣ることはないと思っておりますし、外来患者さんももうご承知のように非常にこう多くなっております。午前中などは駐車場も満杯で、駐車に困る状態であります。これは反面良いことであると私も思っておりますし、 駐車場の対策については後より赤井議員が質問されるようになっております。そこで質問の県病院救護団加入については私のも念願であり、市長のマニフェストでもその方向性を明確にされ、私も議長として市長と同行させていただき、知事と企業庁をはじめ厚生市長五市一長へ挨拶回りをさせていただき、そしてまた離島議長会におきましても関係議長に内容説明を行いご理解をいただいてまいりました。ただまだ、加入条件である厚生市の議会の議決をいただいておりませんが、その前の加入に必要な作業での経営状況、経営数値などのなど加入審査の判断材料になる、判断材料も4月以降のことでありますので、ここで質問をするのは時期尚々とは思いますけれども、市長も企業団加入については平成26年中に考えていると言われておりましたので、まあ、これは相手であることでございますけれども、自分の予定が非常にこう大事で、何事も大事でありますので、市長のお考えをできる範囲で お答えをいただきたいなというふうに思っております。それから2項目については、まあ、私が議長の在職中のとき、対馬の議長と病院関係の、会談の中で、対馬病院がようやく平成27年度に完成するとお聞きをしておりました。私もその時、壱岐市民病院が、気になり、これは長崎県企業団への加入はどうなるのかなと考えました。対馬の病院は対馬と新築オープンが壱岐と企業団病院とが同じとなりますということになるとですね、26年の中になりますと大変だと思いましたけれども、企業庁もそんな多様なことはまあされないと思っております。企業庁も双方の待遇を見て、指示はすると思っておりますが、例えば平成26年内に、加入できるとしますと、各厚生市長の議決をいただいたとしても、正式に加入するまでには、いろんな手続きで半年くらいはかかると私も考えております。たとえ仮にこれを逆算しますとですね、平成26年に加入されるとしても半年前は6月議会であり、遅くとも6月議会は提案をしていただければ、議決をいただければなりませんが、もしということを考慮しますとですね、これは3月会に各厚生市長にお願いしなければならないわけでございます。壱岐市としては加入に必要な準備は12月になると、まあ、4月から言うと、まあ、8ヶ月くらいになるので、加入に向けての判断材料としては提示できるんじゃないかなというふうに考えておりますし、各市長には余裕を持ってですね、平成26年の3月議会に、提案していただくのが私は無難だというふうに考えておりますけれども、この予定時期については、どう考えておられるかお尋ねしたいと思っておりますし、そしてまた先ほどですね、私も対馬、の会談、市長と話した時の27年ということはその時の話でありまして、それをですね、問い合わせてみますと、完成予定は平成26年の9月末というようなことでございます。そして会員予定は平成26年12月から平成27年の3月というふうに行っておるでございます。まあ、そうしたことで病院名もまだ仮称であって、対馬地域新病院だそうであります。会員が平成6年度中で、平成26年12月から、平成27年の3月となりますと、企業団の方も非常にこう多忙になってまいります。平成26年中の加入は非常にこう私も危惧されますけれども、企業庁のお考えもあると思っておりますけれども、まあ、これについても市長もお考えの予定についてもお願いいたしたいと思っております。以上です。
はい、広川市長。
一山議員の2番目のご質問、長崎県病院企業団加入についてのご質問でございますが、一山議員様には先ほど申されましたように、議長でおられた昨年、県知事、企業庁、そして厚生五市一長に、 壱岐市の加入について大変なご尽力を賜りました。ありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。さて長崎県病院企業団加入に関わる協議の状況でございますけれども、先の行政報告でも申し上げましたように、現在は加入に向けて市民病院の現況について企業団本部へ逐次報告し、企業団病院となるためのご指導を受けているところでございます。ご存知のように長崎県病院企業団は長崎県及び県内5市1町の1町で構成している一部事務組合でございますので、加入にあたってはこれらの構成団体の議決が必要でございます。構成団体の議決をいただくためには、まず議員ご指摘のとおり市民病院の各種の数値経営状況等が企業団病院としてふさわしいものにする必要がございます。そのためにもまずは今年度から診療体制が充実したこと、次に患者サービスも確実に向上していることを厚生団体にご理解していただこうと考えております。加入時期につきましては、私はずっと平成26年4月1日ということを申し上げてまいりました。しかしながら議員ご指摘のように、時間がございません。しかしながら、少なくとも今年度中に法的手続きや対馬市民病院の会員を踏まえた上での加入時期について、結論を得たいと考えているところでございます。引き続き全力で、取り組んでまいりますので、議員皆様のご支援をお願い申し上げます。
議長。
はい、山議員。
それは私の考えも市長の考えも一緒ですけれどもですね、対馬の病院が今さっきもおっしゃったような時期に加入されますとですね、非常にこう先ほど申しましたように企業庁においても企業団においても非常にこう多忙となります。なかなかこう両方ということは難しいわけですから、それが私は企業このままいけばいいですけれども、加入がこの対馬の病院の会員のために先送りになるというようなことが危惧されますのでですね、一つこれは相手があって市長が廃止なさいというわけにはいきません。各五市一町の、市長が提案されてそれを議決するわけですから、3月で議決できればいいわけですけど、その次に6月ということになりますから、それになりますと26年度中ではですね、もう目いっぱいになります。そういうことで逆算して私はこう今質問したわけでございますのでですね、一つ市長の一生懸命頑張っておられる、そして病院の事務局の方もですね、この数値とかそれから審査に対する判断材料もですね、着々と進んでおると思っていますので、私が申し上げたように12月まで越さないとですね、そのデータが私もなかなか出ないと、そして提示が少な、しにくいじゃないかということで、維持期少数でありますけれども、質問したわけでございます。一つ今後ともよろしく頑張っていただきたいと思っています。ちょっと時間が残りましたけれども、これで終わります。